E3? いいえ、ケフィアです。ニコニコ動画のケフィアの CM を見て、コメントのあまりのですね、日だまりラジオから来ましたっていうコメントの多さに絶望した。ギザ絶望した。ああ、まあそんなわけで、神谷博士さんのファンでございます。陽介でございますが。はい。とりあえずね、昼間ね、聞いてたんだけど、昼間っていうか、絶望の谷谷とかあの辺聞いてたんだけどさ、やっぱ神谷さんの声はいいね。非常にいいね。で、その後まあ、ガンダムを見ててね、あくびが出てしょうがなかったという。なんなんだろうね、ガンダムウィングのあれは。ガンダムウィングのあれはつったらおかしいけどさ。まあ、そんなわけで。はい。いや。ね。ところでね、昨日からね、昨日の、試験放送でもそうだったんだけど、なんかね、あれですね。うまくね、マウントポイントがね、決められなくてね、ちゃんとできないみたいです。すいません。ごめんなさい。生まれてきて、ごめんなさい。まあそんなわけで。何がそんなわけかよくわかんねえけどさ。はい。まあ。ね。まあこんなこともあらわなと。こんなこともあらわなと。いうわけでございます。で、ですね、一行掲示板を見ると、そういえばアニスパとどっかぶりでしたね。あと、ニューアイマック24インチの前で俺参上って、スクミズカメラマンさんがまた、いらっしゃっていますけれども。まあ、そんなわけで。はい。今日はね、E3 のことをね、いろいろね、喋りたいなとか思ってるんだけどね、ってすごく気持ち悪いね、この舞台、言い方ね。ごめんなさい。はい。まあ9時から始めるんだけどさ。E3 なわけですよ。E3 なんだよ !2 はどうした?すごく基本的なところの突っ込みから入るけど。2はどうしたと?E2 は何なんだ?どうしたんだ?あれか。キャノンのパワーショット G5 とか、あの辺みたいなもんか。G5 あったのか ?G8 だ。G8 がなかったんだ。もう何がなんだかよくわかってねえ。なんていうかね。はい。もう10月ですね。10月といえば、いやもう10月も終わりなんだけど、10月ですね。10月といえば、運動会ですね。運動会って皆さん望遠レンズ買いました?買いました?あ、子供さんいらっしゃらない。あ、しょうがないね。あ、俺もいないしね。うん。何のトークしたいんだろう。全然よくわかんねえ。さっきね、なかなかね、昨日の、このラジオを始めるのは21時からって言ってたんだけど、なんで21時からっていうと、単純にね、宅急便が来るのが20時から21時っていう風にね、俺が時間指定したから。で、21時以降なら多分できるだろうと思って適当にやっちゃったわけ。そしたらアニスパとどっかぶりだったんだよね。どうしようもないよねっていう話でね。なんていうかね、まあ。いいですよ。俺、基本的に、地上波ラジオ聞かないから。全部ネットラジオだしね。はい。まあ、そんなわけで。ね。まあ。とりあえずね、今ね、聞いて、5人の方に聞いていただいてますね。まだ始まってもいないのに。さてはみんな、暇だな。すいませんでした。申し訳ございません。すいませんでした。はい。なんでこんなにね、最近の俺がこんな風に遊びかなづいてるかというとですね、単純に、武装新規のラジオがそろそろ終わるからです。面白かったんだよ、あのラジオは。はい。まあ、あのラジオの半、ね、3分の1は遊びか。3分の1は北村えり。3分の1は、コナミのたまちゃんでしたけども。はい。まあそんなね、全然カメラと関係ないトークをね、まあ、繰り広げたりな、しちゃったりなんかしてたりするわけですけれども。まあ。あと6分?あと6分だっけ?あと6分だよね。 アトロップンか。アトロップン何喋ろうね。何も喋らなくていいかもしれないけど。うん。ね、とりあえずね、まずその前回、ラジオの環境を作って、で、ラジオの環境を作ったんだけれども、それをあと、リカバリかましたから、ね、パソコンに。うん。全部やり直しだったわけですけど。で、なんか、全部こう構築し直して、何、ネトラジの、まあ、放送の開始のね、まあ、登録をポチッと押したんだけども、それで出てきたね、なんかね、マウントポイントがね、うまくいかなくて。マウントポイントっていうのは、HTTP、で、IP アドレスが出て、で、ちょんちょん80、あ、8000って、ポート番号の後に、のスラッシュの後についてくるやつですね。その後 M3U っていうやつ。要するにファイル名みたいなもんなんですけど、これがね、なんかうまくいってなくて。なんかね、なんかね、ICY なんたらかんたらみたいな感じになっちゃって。ちょっとね、おかしいなと思ってるんですけど、まあ、とりあえずサイトの方は修正しましたので、はい。まあ、ぜひ、お聞きになってください。はい。そうだな、そうだな。まあ、とりあえず前回と同じように一行掲示板作りました。はい。すでに何人かの方に、書いていただいているんですけれども、うん。あと例によって、白書の方にも、白書もですね、随時受け付けておりますので、まあ、何かツッコミなどあれば、ぜひ入れていただきたいなと思います。はい。まあまあね、あと、10月からのね、いきなり話があるけどさ、10月からの開始のアニメで皆さんどう思われます？どう思われますか？とりあえず、ウルトラセブン X 見た人いません？何あれ？何あれと？何なの？とりあえず、イケメンを集めてみました。で、みんな不思議ちゃんです、みたいな、そんな感じで。うん。なんかね、第2話なんかね、別にセブンがね、現れて、ね、なんか UFO 倒しちゃう必要あったんだろうかって思わなくもないんだけども。うん。ね、あれ何だったんだろう。うん。あとはまあ、ネギマピュアですね。うん。可愛いジェニーはまだ見てませんけど、ネギマピュアですね。とりあえず、第3話のチサメには、絶望した。原作と、微妙に違っていて、絶望した。はい。チサメ好きなんですけどね。ねえ。あと、まあ、あれかな。あれは割と、刹那が出てきたら、もう俺の中で色々と崩壊するかなと思ってますけど。あと、そうだね。面白いのって言ったら、まあ、普通に獣神演武が面白いのと、別に10月から開始されたアニメじゃないんだけれども、あれですね。なんだっけ。電脳コイル、電脳コイル。そうそうそうそう。今日はね、ガンダムの後に見てたんですけれども。うん、面白くなってきたね。ね。はい。伊佐子様がね、絶対絶命でございます。まあね、そんなこと言っちゃったあれかもしれませんけど。まあなかなか面白くなってきて、非常に面白くなってきたので、個人的にすごく楽しみにしております。で、ここまで話しといて何なんだけどさ、これ聞こえてるんだろうか一応ね、昨日はちゃんと、やったんですよ。試験放送ね。うん。まあ、一応、表の日記もちらっと書きましたけども、試験放送やったんですよ。さっき言ったように、ネトラジの、その配信をするための環境を、前のリカバリで全部切れたから消しちゃったから、うん、もう一回組み直したんですけども、それがね、うまくいくかなと思って昨日やったんですね。で、まあ昨日はうまくいったんですけれども、今日どうなんだろうっていう。ちょっとすみません。もし、聞こえていたら、どこか、一言いただけると、そうですね。一行掲示板とか、拍手とか、まあ、メールとか、ミキシーとかで、もちろん方ミキシーとかで、やっていただけると、まあ、ありがたかったり、 ですね、いろいろしますので、はい、ちょっとお願いしますね。あと1分前でね、こんなこと言ってる俺ってどうなんだろうね。はい。まあ、さてさて、といった感じですけど、あと1分だよ、あと1分だよ、あと1分なんだよ、あと1分だよ俺、大丈夫大丈夫。誰に言ってんだろうね。はい。さてさてさて。さてさてさて。これ聞こえてるんでしょうか。大丈夫だよね。うん。マイクはちゃんとしてあると思うし、大丈夫だと思うんだけど。どうなのか。拍手とか、拍手入れるだけで結構ですんで、ポチンと入れていただけるとありがたいんですけども、聞けている方、いかがでしょうか。聞けてるのかな。すげえ不安になってきた。もしかして、もしかして、すげえ聞けてない？実は。実は聞けてない？どうなんだろう。多分大丈夫だろうと思ってやってるんだけどな。もしかして聞けてないのかな？どうなのかな？トントントン。今のところ7人の方に聞いていただいているみたいなんですけれども、大丈夫でしょうか？はい。まあ、とりあえずですね、もう21時過ぎちゃったので、始めたいと思いますが、すごく不安になってきたので、一応掲示板の方にちょっと書くので、もし聞こえていなかったら、ちょっと、コメントいただけますか？聞こえてますかね、これ。どうなのかな、聞こえてるのかな。ものすごく不安になってきたんですけど、21時過ぎてすごく不安になってきたわけですけれども。すでに9人の方に聞いていただいてますが、いかがでしょうか。すでに9、すでに、21時の段階で5人の方に拍手を叩いていただいているので、多分聞けているだろうという、希望的観測のもとに、じゃあ、もう始めさせていただきます。よろしいでしょうか。はい。とりあえずね、E3 でございますが、まあ、E3 でございますよと。オリンパスで E3 が、とうとう、先週木曜日に、発表されました。発表されました。いや、長かったねー。ほんと長かった。木曜日じゃねえよ。水曜日だよな。ごめんね。いい加減だな、俺。水曜日、水曜日。はい。ね、2007年10月17日、水曜日。はい。に、正式発表となりました。まあ、E3 だけじゃなく、周辺の、レンズ3本。あと、ワイヤレス発光、に対応になった、改良型の新ストロボ。あと、アクセサリーがいくつかという形で。ね。はい。そんな感じで、いただいております。そのような感じで発表されましたけれどもですね。さあ、どうかなっていう感じで。まず、ボディの E3 のことなんですけれども。6月に、例のなんか流出したらしい、PDF。ね、なんだっけ、販売店用向けみたいな感じの、PDF、流出した PDF がありましたけれども。まあ、ものの見事にその通りというかですね。まあ、全くその通りじゃなかったかもしれないけど、ちょっと細かく検証してないんでね。そんな感じで、出てきてましたね。まあ、簡単に、カタログスペックを、まあ、言いますと、基本的に、まあ、1010万画素の、ハイスピードライブモス。これ、撮像素子ですね。まあ、ライブモスっていうのは、E330 から来ている、オリンパスのデジタル一眼レフで、E330 以降に、まあ、大体採用されている。E400 以外は全部採用されてますね。はい、これです。まあ、ライブモスという、まあ、名前の通り、ライブビューですね。液晶を見ながら、撮影可能だよっていう、 そういう、機能を実現した、殺像素子です、これがまず搭載されました。で、基本的な、まあ、カメラのですね、まあ、機関部分といいますか、基本的な部分といいますか、そんな感じのところの、AF と、まあ、連写速度ですね、この二つに、手が入れられました。まあ、具体的には、AF 関連でいくと、まず今までたった3点しかなかった中央にね、ちょっと丸いところで、こう、横並びに3点あって、まあ、クロスセンサーは真ん中しかなかったっていう、まあ、いわゆる3点しかない、即拠点。これが、11点に増えました。はい。しかも全部クロスセンサーですね。クロスセンサーって多分ね、珍しいと思うんですよ。うん、なんていうかね、クロスセンサーっていうのは、要するに縦方向と横方向で、まあ見れると。例えば、多くのですね、例えば多くのというか、まあ、とりあえず一眼、デジタル一眼レフ、まあ、オリンパスのデジタル一眼レフで言うと、真ん中以外の、左右っていうのは、これ縦に並んでたんですね。で、縦に並んでいるということは、まあ、その、横方向の位相差には強いんだけれども、縦方向の位相差には弱いっていう、そういう欠点があったわけです。で、これ何を言いたいかというと、縦位置でね、人を撮るときって、まあ、だいたい頭と上の方に来るでしょ？で、まあ、ちょっとアップにしたとして、目に AF を合わせたいとしたとき、目って基本的に横方向じゃないですか。で、さっき言ったその、縦方向のに強い位相差、まあ、縦方向に並んで位相差センサー、つまり横方向に強い、横方向の位相差に強いんだけど、それをですね、要は縦位置にしちゃうと、次は縦方向の位相差には強いけど、横方向の位相差には弱いっていう話になるわけです。で、目って横長でしょ言ってしまえば。だから、ちょっと中途半端なね、ものすごく接近して撮るんだったら、次は、黒目に、AF を合わせるみたいな感じになるから、割とね、それはまあ、即興、正確な即興って可能なんだけれども、目っていうのはやっぱり横方向だから、そうですね、縦位置にした時の上の方にある、AF センサーでは、ちょっと検出しにくいっていう、そういう被写体なわけですよ。で、それをやろうとすると、まあ、AF が実は迷っちゃうみたいなね。で、しかもちょっと逆光とかで撮ろうとするとかなり迷っちゃうみたいなね。ね、これは実体験に基づいて言ってますけれども。まあ、相当弱いんですよ。ね、実は。で、だから、まあ、E1 の、E1 の、関係の、そうですね。で、今ここまで喋ったんですけども、聞こえてるっていう人と聞こえていないっていう人の二人がいらっしゃってるんですけど、あれこれどういうことかな？これはどういうことなのかな？すみません、これ聞けている方と聞けていない方がいる？実は。どうなんだろう。これ、聞けている方と聞けていない方、ノットファンドになってる。あら？そうなんだ。ちょっと待ってくださいね。もう一回、確認しますけれども。すいませんね。ちょっと放送事故っぽくなっちゃってて。こっちでもちょっとね、一回 iTunes でちゃんと聞けるかどうかを確かめてみます。一応ね、こっちの手元の、オッドキャストではちゃんと送信しているので、ディスコネクトになってるわけじゃないと思うんですけどね。うん。それでもこういう風になってるってことは多分、ネトラジ側の問題なのかな、それともこっちの問題なのかな。相当なんていうか古い環境というかそんな感じでやっているので、ちょっとごめんなさいね。ストリームを開くでポチッとやってみます。 iTunes でちょっとね一回聞いてみますね。あー、いけてるね。そうだね。iTunes で聞くとちゃんと聞けています。すいません。ちょっとね、URL、もしかしたら、こっちのね、iTunes の環境では聞けてるので、ちょっと待ってくださいね。もしかしたらですね、ちょっとね、日記を、そう。あ、ごめんなさいね。直前にちょっとアドレス変わっちゃったんですよ。というのも、どうも使ってる環境がちょっと古いからか、 ちょっと申し訳ないです。古い環境で、ネットラジオをやったからかどうか知らないんですけども、マウントポイントっていう、アドレスのですね、後ろ側、あとサーバーとポートアドレスの後ろにある、まあ、スラッシュの後にある、ファイル名みたいなところね。そこが、マウントポイントっていうんですけども、俺、ちゃんとね、設定上では俺日記 .m3u っていう風に設定されるようにしてあるんですよ。で、前回はそれでうまくいったんですけど、今回うまくいかなかったんですね。ごめんなさいね。ちょっとすいません。これ、icy_72.m3u っていうちょっとアドレスにちょっと変わってます。今ここで喋ってもしょうがないのかもしれないけどね。今聞けてない人には。うん。ちょっとうまくいってなくて、すみません。申し訳ないです。はい。ちょっと聞けてるという方と聞けていないという方、いらっしゃると思いますけれども、これは、基本的に、基本的にですね、その、なんだっけ、アドレスがちゃんとうまくいってないって、前回のその試験放送でもうまくいかなかったんですよね。で、ちょっとね、解決する方法とかってちょっと調べてたんですけども、よくわからなくて、もうしょうがなくて、とりあえずもう、とりあえず、ね、ネットラジのそのサーバーの方で生成される方のマウントアドレス、マウントポイントかなの方で、もうちょっとやることになりました。申し訳ないです。ちょっと、混乱させてしまって。はい。申し訳ないです。ちょっと次回までになんとか、解決するようにします。すみませんね。ちょっとね、icy_72.m3u っていう、そういうマウントポイントになっちゃってますけど、申し訳ないです。というわけで、ちょっと、ですね、現状では、どれぐらいの方に聞いていただいてるのかな？12人の方に聞いていただいてます。ありがとうございます。はい。ですね、じゃあ、ちょっとじゃあ話の方続きます。この話というか、例によってですね、今日の放送については、また MP3 ファイルで、また、後日アップしますので、後日っても多分ね、すぐアップすると思うけど、うん、アップしますので、ちょっとそれ、ですいませんけれども、聞き直しの方、していただければと思います。まあ、大した話してないんで、このまま続けていただいても全然問題ないと思いますけどね。はい。じゃあまあ、じゃあ最初から話しましょうか。E3 ですよ、E3。はい。17日の水曜日に、発表になりました。おめでとう。長かったね。超長かったね。うん。っていうか、長いと言っても、基本的にその前回の E1 から、E3 までって4年しか経ってないんですよね、本当は。うん。まあ、4年って言うと、D100 ユーザーが D200 を待った期間。そうですね。あと、まあ、そこにもあると思うんですけども、待ったっていう話になるとね。イーストリーユーザーが多分、K10D を待った時間とか、うん、その辺を考えると、まあ、実際には、4年ってそれほどでもないんです。まあ普通。割と普通と言えるんですね。で、その普通なんですけれども、なんていうかですね、作ってるよとかね、モックアップ出したよみたいなね、そのね、ちょろちょろしたね、その情報の小出しがね、割と早い段階で出てきてたので、まあ、海外のね、噂も含めてですけども、そういうの含めて、全部で、だいたいそうだな、もう2年ぐらい前から、ハイエンド機作ってるよっていう話は出てたので、しかもオリンパスの口からちゃんと出てたので、まあ、長かったなっていうかね、待たされ感がやっぱ、長かった。うん。本当だったらなんか3年ぐらい、去年ぐらいにはもう出てんじゃねえのみたいな感じの勢いだったんだけども、まあ、出てこなかったっていうかね。うん。結局発表がこの時期になっちゃって。まあ実際にはそうですね。E1 が、2003年の9月発表だったかなと思いますので。あ、2003年の発表、9月発表じゃなくて、ちゃうか。6月の発表かな。うん。やったかな。ちょっとね、ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、だいたいそれぐらい。で、9月か11月あたりに確か発表だ、発売だったと思うんで、それを考えるとね、うん、やっぱり、まあ、4年ぐらい待たされたね、っていう感じはしますね。はい。うん。 まあまあ4年といってもその中身というかね、4年の間に起こったこと、ね、中途半端に作ってるよって言ったらいいモックアップ出したよみたいなね、うん、ことになって、で、まあ、モックアップ出した瞬間に俺を含むですね、あの L 型のファンの人たちは大落胆ですよ。なんだあのイオスの出来そうない出来そうないみたいなのはみたいな。最初もうすげえ落胆したもんね。絶望した。オリンパスが L 型を捨てて絶望したって、うん、もうそんな感じで、ね、結局最後の L 型がもうね E500 になっちゃったわけで、これで、すごくちょっと悲しいですね、うん、まああの E、オリンパスの尖ったデザインという点ではもう E300 の系統、 E300 と E330 の系統があるので、この系統でまあまず進むんであれば、まあオリンパスの個性的なデザインっていう点ではまあ続くんだろうけども、でもね、やっぱりね L 型って好きだからさーっていうのがあるわけですよ。はい、まあまあそんな愚痴はさておいて、まあまあ基本的なところから始めていきましょうか。はい、まずですね、まあ、まずですね、撮像素子なんですけれども、まあ1010万画素の、はい、まあハイスピードライムモスという撮像素子を載せてますね。まあ、ライブモスっていうのはまあね、あのご存知だと思うんですけれど、これ聞いてる方は多分ご存知の方多いと思いますけれども、ライブビューですね。デジタル一眼レフって、まあ今年あたりからだいぶ増えましたけれども、その、普通デジタル一眼レフっていうのは、まあデジタルカメラなんだけれども、液晶を見ながら撮ることができないっていうね。あの液晶にそのスループット画面が出ないからっていう。で、それをまた発したのが、オリンパスの E330 から。まあ、あれですけどね、制限付きっていう点でいくと、まあ、その前からキャノンとフジフィルムとあった、そのあたりでやってたんですけれども、まあ、実際には、レンズ交換式のデジタル一眼レフで、まあ、フルタイム、基本的には制限なしっていう形での、ライブビューを実現したのは一応オリンパスが最初ですと。で、それをまあ実現したのが、ライブモスという、まあ、CMOS ですね。CMOS イメージセンサーです。まあこれはパナソニック製ですけどね。まあこれは、元々はマイコビコムっていう、携帯電話向けの、撮像素子を応用したものであると。で、今回は、そういうまあ転送速度とかをどうも早めたものらしくて、ハイスピードっていうのが頭についてる。ハイスピードライブモスっていう名前になってますね。で、画素数なんですけども、1010万画素。で、まあまあ、ようやく、まあ、あれですかね。オリンパスの、ハイエンド機が。1000万画素超えたね。ようやくだねって話になってますと。うん。まあ、確かにね、撮像素子そのものがちっちゃいから、例えば、ニコンの D3 の、1000万画素、とはね、やっぱり全然違う。面積比で単純に4倍あるから、ね、そんだけ行くと、やっぱりそれだけの、感度であるとか、ダイナミックレンジというところでは、まあ、原理的にはちょっと不利になるんだけれども、まあまあまあまあまあ。最終的に出る、ね、画像が良ければいいんじゃないのと思います。はい、まあ多分、俺 E1 は捨てないだろうな。まあね、捨てるわけはないんだけどね、正直言ってね。うん。ここ最近だから E3 が発表になるよ、発表になるよ、みたいな感じで、ね、出る、そういうだから噂話が出て始めて、で、ね、ディープレビューで、10月の17日に発表だよ、みたいな、そういう、まあなんか、話が出たあたりから、ソフマップの、デジカメの、中古売り場に E1 とかが増えたような気がします。はい。確かね、この間行ったね、梅田のソフマップでもね、あったと思います、E1。ただね、E1 の、画像っていうのは、まあ、あれ多分、この後出ないから、うん、もともとコダックの CCD を使ってる機種がもうないっていうのもあるんですけども、うん、多分捨てないだろうなと思います。はい。だってね、面積比が、まあ、面積比的に、まあ、だいたい単純に2倍、半分、撮像素子が半分ということは、まあ、面積もそれだけでかいので、単純な話ですけどね、やっぱり、こう、個人的には、E1 の画像っていうのは好きなので、まあ、それで多分捨てないと思います。ただ、やっぱり1000万画素のね、精細感というのはやっぱり、ね、あるので、それはまずそれは堪能したいなと思います。 伊勢マガ素長のデジカメって実は俺初めてだし、今まで800万画素が当たるのあっちだったしね。まあそんなわけで、撮像素子に関してはそんな感じかなと思います。はい、今までの、まあまあ、とりあえずまあ、それで、まあ、いつもの通り SSWF、スーパーソニックウェーブフィルターですね。超音波によって、まあ、ゴミを弾き飛ばす、パーンと弾き飛ばしちゃうっていうダストリダクションは、まあ、いつもの通りついてますと。ね、これは、まあね、オリンパスのね、ニュースリリースもね、すごくね、ライバル心むき出しなんだけど、なんていうかね、こう、叩きつける、下に叩きつけるだけとか、静電気に対策をするだけでは取れないような分も取れますよ、みたいな感じで書いてありますと。まあ、なんていうの、どこかのね、サイト、確かね、ゼイチダリ中間マニアックからなんか前リンクが出てたんだけども、それでは、ね、某、ペンタックスさんと、某、ソニーさんの、ゴミ対策は、殺虫素子を、まあ、叩きつけるタイプなんだけども、いわゆるあれですね、ペンタクスの場合は、いわゆるコーティングにすごく、コーティングをすごく、良くしているという。ものすごく強力な、レンズにも使われてますね。レンズの前玉にも使われてるっていう。ね、噂によれば、油性マジックで描いても簡単に拭き取れるという、とんでもない、コーティングがしてあると。で、ソニーの方は、静電気ですね。静電気に、耐性のある、まあ、そういうコーティングかな。まあ、部材を使ってるらしくて。で、まあ、中のゴミも出ない、出にくいような形で、中のゴミっていうのも、いわゆる、機械が動く時の、まあ、摩擦、クズですね。そういったものが、まあ、出ないように、まあ、工夫してるよっていう感じですと。で、まあ、そのさっき言った、海外のサイトでは、まあ、ダストリダクションの、機器具合について、まあ、何も手を加えない状態であれば、まあ、オリンパスが圧勝だった。で、ペンタックスとソニー、そのさっき言ったペンタックスとソニーは、ブロワー、シュッシュッシュッってブロワーを、使えば、まあ、オリンパス並みとはいかないまでも、だいぶマシになるよっていうような、まあ、結果が出てたみたいですね。はい。まあ、もちろんね、E1 の、撮像、E1 っていうかね、まあ、オリンパスの E システムのダストリダクションも一応、万能じゃないです。これはちょっとはっきり言っておこう。オリンパス信者だけど、それは隠さないだ方がいいと思うし。これは、E1 と E300 と E500 持ってますけども、E300 と E500 は、それぞれ1回ずつ、SSWF では取れないゴミはつきました。1回だけですけど。はい。で、E300 の方は、まあ、修理に出したんですけども、E500 の方は、ですね、ペンタックスが出している、はい。こうね、こう、棒とね、棒の先になんか鳥持ちっぽいのがついてるって、ペンタックスが、ま、独自に出している、ゴミ取り用の、まあ、器具があるんですけれども、だいたい1個1800円ぐらいだったかな。なんかそれぐらいあるんだけども、まあ、それを使って、取りました。あれすごく綺麗に取れますね。うん。オリンパスの場合は、殺虫素子が SSWF に、守られてるので、傷はつかないんですけどね。傷はつきにくいんですけれども、まあ、それでもやっぱ慎重にやりましたね。うん。それできちんと取れました。はい。うん。あれかなりいいですね。うん。ご自分でやりたい方は、どうぞって感じです。うん。あれはすごくいいですね。はい。で、まあ、E1 にしても、E1 はね、あ、ごめんなさい、E1 はね、ついてないですね。一番古いんだけど。うん。一番気合い入れて作ったんだろうな、みたいなところはあります。はい。はい、次、じゃあスペックを、まあ、追っていきましょう。はい、次はまあ、撮像素子関連ですけれども、まあ、ボディ内の手ブレ補正機構を内蔵していますと。で、E510 で、ね、初搭載された、このボディ内の手ブレ補正機構ですけれども、まあ、E510 の場合は、最大効果、効果が一番高い時で、シャッター速度の換算で、5段まで、あ、すみません、4段まで補正してました。この4段っていう数字は、ね、まあ、カメラ、フィルムカメラに、世界で初めて、手ブレ補正機構を搭載したニコンが出している、今のね、手ブレ補正機構である、まあ、レンズ部側ですけども、VR2 という機構があります。これは18-200とかで使われているやつですけれども、これが、これも4段ですね。 それと同じぐらいの効果がある。で、E3 はさらにそれより1段増やして、最大効果の時でシャッター速度換算で5段まで補正という。一応、カタログスペック上ではですけれども、世界で一番補正効果の高い手ブレ補正機構ということになっています。これすごいなって感じですね。うん。まあ、実際の効き具合ってどうなのかっていうのはよくわかんないですけど。ただ、E510 については、まあ、俺持ってるわけじゃないんだけれども、まあ、店頭で使ったりとかする限りでは、そうですね。4段までっていうのもあながち嘘じゃなさそうだなっていうのはあります。まあ、もともとオリンパスでね、その辺ね、社内基準結構厳しいから。うん。カタログスペックに、カタログに載せるための、スペックとしてでも、なんていうか、割と実直にね、測ったりするとこだから。うん。その辺、まあ、信用していいのかな、どうかわかんねえけど、多分、なんていうか、闇雲の嘘はつかないと思います。はい。そういう数字面に関してはね。オリンパスってね、数字をね、ちゃんと出すときは、割とね、きっちり出すんだけれども、数字を隠してるときは、ごにょごにょしたいときが多いです。はい。なんていうか、数字を出しても実はそれほどでもなかったっていうような、ことはないっていうことは、まあ、十分。これは割と、今までの経験上、そういうふうな、印象が、高いんですけれども、まあ、数字出さないことに関しては、割とゴニョゴニョしたいところがあるっていう感じです。逆に言うと、数字を出してるってことは、それがだけ自信があるってことですね。はい。まあ、そんな感じです。次、ISO 感度は100から、ISO3200 までです。うん、これも E510 までは、1600までだったんですけれども、まあ、今回は3200までってことで、うん、1段、上になってますね。でこれ何か制限がつくわけじゃなさそうで、まあ、デフォルトの状態で3200だみたいですね。うん、E1 の場合は、1600と、3200については拡張機能だったので、もう相当ノイズが乗ってましたけどね。うん、ちなみにね、ディープレビューに、ISO1600G の、画像が出てましたけれども、もうちょっと、ノイズリダクションが、の効きが、ね、もうちょっと減らした方がいいんじゃないだろうかっていうような画像でした。まあ、実際には調整できるんだろうけどね。多分できると思いますよ。E510 でも、ノイズリダクションの効き具合っていうのは、調整できたので。はい。で、3200まで対応と。まあ、同じ1000万画素の D3 が6400まで対応しているのに、E3 は何なんだって言われたら、まあ確かに、ね、面積比4分の1ですから、しょうがないっちゃしょうがないですよ。はい。その代わり明るいレンズ多いからとかいう、そういう言い訳ですよね。多分ね。はい。うん。まあまあね、ただ個人的には、使い物にならなくてもいいから6400ずっと実装してほしかったなってのはありますね。D100 が6400使って、それをね、動かしたね、作品とかね、たまに見て、ああ、これ面白いなってのありました。ノイズってのは使いようですからね。うん。はい。じゃあ次です。ライブビューなんですけれども、さっき今、ライブモスの話でした時に言いましたけれども、まあ、今回も、まあ、液晶を見ながら撮影することが可能ですよ。そういう感じになってます。で、これは、ただ、ね、今までずっと、E3 は、E3 がこんだけ遅くなったのは、B モード。いわゆる、E330 でいう B モードですね。マニュアルフォー、基本的にはマニュアルフォーカスで合わせるモード。で、AF は、一旦ミラーが降りて、ね、即挙阻止に光を当てて、で、AF を合わせてからまたミラーが戻るっていう。つまり、AF をやってる最中は、ライブビューの画像が見れないという、そういうモードが、まあ、B モードだったんですけれども、そうじゃなくて A モード。まあ、E330 の場合はトリッキーなことをして、撮影用の CCD とはまた別に、CCD っていうか CMOS ですね。ライブモス以外に、もう一つ別の CCD を乗せて、そっちの方で、まあ、ライブ見を実現するっていう、そういう方法があったんですけれども、まあ、なんていうかね、それを E3 で実現するために、こんだけ時間かかってたんじゃないかっていう話もあったんですけれども、蓋開けてみたら実際 B モードのみでしたね。はい。ちょっと悲しいですね。はい。うん。なんでかっていうと、ルーミックスの L10、この間発表になりました、パナソニックの、同じライブモスを使っている、まあ、中級機ですかね。 中級機なのかな。まあ、ダイヤルが前後にあるので、中級機扱いなのかもしれないんですけども、まあ、15万ぐらいのやつです。価格帯的には EOS、40D、と、だいたい同じぐらいのところに位置するようなやつですけども、これはまあ、レンズを選ぶんですけれども、コントラスト検出 AF で、まあ、ライブビュー時も、普通に AF が可能ですよっていう、そういう、まあ、モードを搭載してますと。レンズにはちょっと制限があるみたいなんですけども。D300 の、ライブビュー。これに関しては、これもまあ D300 もライブビュー搭載してるんですけども、これに関してはレンズの制限がない代わりに、まあ相当遅いと。うん、だいぶ遅いですね。どれぐらい遅いかっていうと、リコーの昔のデジカメのマイクロモードの時の AF ぐらい遅いですね。そう言ってもらえると、だいぶちょっと少数派になるかもしれないけど、分かってくれる方いらっしゃるかなと思うんですけど。まあまあ、それが遅いと。まあまあ、これに関しては、キャパが、キャパのサイトにある、まあ、動画の、レビューがあるんですけれども、まあ、そちらの方をご覧ください。そちらの方には、AF 合わせてる場面ってのがあります。だいぶ遅いですね。で、ルーミックス L10 の場合は、まだちょっとその速度ってよく知らないんですけれども、あれ、顔認識がついてるんですよ。顔認識がついてるってことは、まあ、相当早いんだろうなと思います。うん。なんでかっていうと、顔認識って、いわゆるボケボケだったら、つまり、例えば、被写体がだいぶ遠くにいるのに、例えば、一番最短になって合わせてるとか、逆に近いのに、無限遠に合わせてやるとね、ピントが。ってなってた場合って結局ボケボケになっちゃうと。で、コンパクトデジカメの場合はだいぶ被写界深度があるから、ボケボケの状態でも大丈夫。で、ご存知と思うんですけど、コンパクトカメラって、コンパクトデジカメって基本的に常に AF 実は合わせてたんですよね、あれって。ライブビューをある程度、きちんと合わせるために。で、そういうことやってるんですけれども、まあデジタル一眼レフの場合は、まあボケが多いので、フォーサーズとはいえボケが多いので、顔が認識できるぐらいのところまでは多分常に AF 合わせてんじゃねえかなと思うんですよ。うん。これで予想ですけどね。で、それを考えると、まあ相当早いんじゃないかなと思います。理屈的には。うん。で、それを考えるとですね、まあ、個人的には、まあ、ね、E3 としては、コントラスト検出 AF を搭載してほしかったなーっていうのが、まあ正直なところです。正直なところそうなんです。んなんだけど今回 B モードのみと。で、昨日も試験報道そう、ちらっと言ったんですけども、そうですね、2ちゃんとか、あと、随行フォーサーズあれこれっていうブログのさ、ブログさん、まあ、日本で一番、日本のブログ界では一番、オリンパスの信者らしい信者さんのやっている方、俺なんかよりもよっぽど信者さんの方なんですけども、すごく、ユーザーさんも多いというとこですけども、で、そこでもですね、出てたんですけれども、ペンタプリズムをから、まあ、あれですね、つまり、ファインダーなんですけれども、まあ、TTL で入ってきた光を、まあ、あれですね。ピナーで跳ね上げて、で、ペンタミラーで屈折させて、最終的にアイカップの、アイポイントのところに僕を持っていくんですけれども、光を。そこのところにハーフミラーを置いて、下に、半分、光を飛ばして、そこに、CCD を置いて、別の CCD を置いて、A330 と同じ A モードを実現するんじゃねえかって話もあったんですよね。で、これだったらミラーが上がっていた、ミラーが降りていても、まあ、AF が可能なので、まあ、おそらく E330 と同じような、AF が可能だったんじゃないかっていう話もあるんですけれども、まあ、最終的にはそれもなく、結局は B モードのみと。だからライブビューの、その基本的な、根本的というか、まあ、メカ的なところではいけば、E410 とか E510 と、基本的には変わってない。そういうことになります。まあ、そこはちょっと落胆かなと思いますけど。ただ、まあ、その代わりといっては何なんだけれども、E330 の時に散々言われたバリアング液晶は今回搭載しましたよと。2.5 型の23万画素のハイパークリスタル液晶。これね、ハイパークリスタル液晶だけでも相当、視野角は広いんですけれども、まあ、今回は、バリアングル稼働をしますと。バリアングル稼働って言ったらちょっと一口にわからないかもしれないですけども、いわゆるビデオカメラと同じ、駆動するものですね。 自分撮りもできる、ハイアングル、ローアングルも可能、縦位置でもできる。縦位置でもそういったその対応できるっていう、そういうやつですけれどもね。E330 の場合は、単純に、横位置で、チルト加工、チルト加工じゃない、チルド加工かよ。チルトの駆動が可能だったんだけれども、まあ、それだったら、縦位置の時ってちょっとあまり役に立たないっていう話で、これなんとかしろって話だったんですけれども、E3 で、ドとバリアングル稼働になったので、これで、縦位置でも対象可能になったよっていうことになります。ただ、ただ、縦位置で、その、ライブビューが可能になっても、結局 A モードがなければあまり意味ないよねっていう話もあるので、ぶっちゃけね、あるので、ちょっとこれについてはちょっと落胆かな、みたいなね、ところはあります。はい。まあ、次の E330 の後継機に期待なのかもしれませんけども、個人的には E3 は、だから別に、B モードでも別にいいやと思ってるので、B モードだけでも別にいいやと思ってるので、それはそれでいいんですけどね。まあ、猫撮りをするときには B モードよりも A モードの方が良さそうだなと思いますけども。はい。はい、次、基本的なところです。今回 E3 ってね、やっぱりね、基本的なところ、メカトロニクス系で、だいぶ、手外でやってますと。まあ、最初に、最速のシャッター速度が、4000分の1秒から、8000分の1秒に増えました。おー、すげーすげーすげー。で、フラッシュ同調速度も、250分の、今まで180分の1、秒だったんですけども、250分の1秒まで増えてます。おー。というわけで、はい。これでだいぶ絞る、1段ほどじゃないんだけども、1段じゃないかな。3分の2 EV ぐらいかな。3分の2段ぐらいは、絞り開いても大丈夫だよっていうことになりますね。いわゆるモノブロックストロボとか使ってる方には、朗報なんじゃないかだろうかと思います。まあ、ファジー同賞で行くと、まあ、ニコン D70 の、やっぱ500分の1秒ってのは、やっぱすごかったなと思いますね。そう考えるとね。はい。シャッター速度は8000分の1秒行きました。とうとう、行きました。おーって。次、これが一番、今回E3 で一番の目玉じゃないかなと思うんですけれども、とうとう AF 速拠点、AF に、AF 速拠点と AF 速度に、手が入れられました。で、まず今までね、3点しかなかった、センサーなんですけれども、ね、こちら、3点から11点に増えました。そして全部が、ツインクロスセンサー。まあ、クロスセンサーって言うと分かる方いらっしゃるからちょっと分かんないんですけども、要するに、普通デジタル一眼レフっていうのは真ん中がツインクロスセンサー、クロスセンサーなんですよ。で、それ以外のところって、大抵は、縦方向かもしくは横方向にしか、強くない、センサーを載せていると。で、オリンパスのカメラに関して言えば、今までは、3点で中央がクロスで両脇の、左右については、縦方向だったんですね。縦方向に操作検出センサーが並んでいたと。まあ、つまりこれは横方向に対して強かったんです。でところが、縦位置にすると、横方向に強くなったのが、次、縦方向に強くなる。ということは逆に言うと、横方向に弱くなるんです。これ何が言いたかっていうと、ポートレートで、目にピント合わせたいときに、縦位置にしちゃうとですね、中央のセンサー以外で、目に、ピントを合わせづらかったんです。目って横長じゃないですか。で、操作検出センサーも、縦位置にすると横に並ぶので、横に並ぶってことは縦方向の位操作に強くなる。だけれども、横方向の位操作にはちょっと弱くなっちゃうんですね。なので、ちょっと弱かったんですよ。だいぶ、実は。これはもうポートレートを、ね、例のあれで、いっぱい撮って、もう、非常にですね、なんというか辛いという辛い思いをしました。だってね、写真撮ってね、スタジオで写真撮ってね、帰ってきたらね、実はピンボケだったっていうこと結構あるんですよもう泣けてくらっていうね、やっぱ時間がないんで、パッパッパッと撮っちゃうしかないっていうのもあるんですけど、それで撮っちゃって、出てきた写真がボケてた、どうしようみたいなのもあります。 まあ、こんな、まあ、黒話置いておくとして、まあ、そんな感じで、前点クロ、ツインクロスセンサー、まあ、ツインらしいですね。クロスセンサーだけじゃなくてツインらしいですね。ツインというと、つい最近ちょっと聞いた話、つい最近ですけれども、キャノンの、あれですね、D、EOS の 40D。これが、これの中央部のセンサーだったかな。確かそうだったと思うんだけど。ちょっと待ってくださいね。ちょっと調べますわ。ちゃんと調べとこう。うん。あ、そうそうそう。これ実は、あれ、実際はあれだ。前点がクロスセンサー。で、ツインクロスって話になると、確か、中央部がツインクロスだったと思いますね。うん。うん、あ、違うな。中央部がツインクロスになったのは、ごめんなさい。ソニーだな。D だね。アルファ700ですね。すいません。失礼しました。うん。あれね、あれのクロスセンサーの二つ重ねはすごいなと思います。あれ、なんていうか、AF の、なんだ、AF 点、即拠点というより、AF エリアって感じになるぐらい。あれはすごかったですね。うん。なかなか、すごいものだなと思って、見てました。いや、触ってましたけどね。ソニープラザで。はい。うん、で、まあまあ、ツインクロス、全点クロスセンサーになったよ。すごいよっていう感じになりました。まあ今回、とにかく AF に力を入れてて、今回オリンパスね、かなり、自信があるようですけれども。うん、で、まあ、アルゴリズムを、修正したり、改良したりとかして、あと SWD、つまり、まあ、オリンパス、初めての超音波レンズ、超音波駆動レンズですね。で、組み合わせて、一応世界最速の AF を実現したと。で、個人的には、それもそうなんですけど、まあ、今回の SWD レンズは基本的に買う気ないので、今のところ、金もないしね。うん、なんていうかですね、それよりも重要だなと思ってるのが、即挙可能な最低輝度。つまり、どんだけ、暗くても、こんだけ暗くても AF 合いますよっていう、保証の、保証っていうか、まあ、カタログスペック的に載せている数値があるんですけれども、それがマイナス 2EV、まで可能。で、これはどういうことかっていうと、ニコンとか、キャノンとか、まあ、ソニーとかの、まあ、中級機、もしくはもうハイエンド機の、最低輝度ですね。即挙可能な最低輝度よりも、さらに、一段ぐらいは暗くても OK。っていう、そういう、すごいですね。なかなかすごい、カタログスペックです。カタログスペックだけですけど。実際どうか知りません。またわかりません。それは買ってみないとわかんない。実際に強かったらすげえ、神だって思うけどね。で、まあまあ、まあ、オリンパスにも、オリンパスってか、フォーサーズにも、まあ、明るいレンズがだいぶ増えてきてるので、これでだいぶ安心に強くなってくるんじゃないかなと思います。手ブレ補正機構もついてるし。で、まあ、ISO 感度も、だいぶ持つようになったから、だいぶ良くなってきたしね。うん。で、それに、シグマの 1.4 とか、30mm 1.4 とか、パナソニックル、パナソニックのライカの、あれですね、25mm 1.4、F1.4 を、まあ、つければですね、相当、まあ、暗所に強いような、システムになるんじゃないかなと思います。これから先ね、やっぱり夜景撮るとか、あと、クリスマスシーズンで写真撮る人も多いでしょうから、ね、暗所に、ね、強いカメラになってくると、非常にありがたいなと思います。うん、まあ、そんな感じですけれども。ですね。はい。次々。じゃあ次、連射速度。まあ、秒間5コマです。まあ、これに関しては、まあ、ようやく普通になったなという感じで。だって5コマ、秒間5コマってさ、もうすでにさ、キャノンがさ、20D の段階でさ、実現してるじゃん。ね、まあまあ、ようやくね、中級機らしくなってきたなっていう感じ。ただ、バッファがね、ローで16枚。インド E1 の12枚から16枚に増えてる。で、JPEG なら、まあ、例によって無制限。まあもちろん、圧縮率とか、使用カードによるみたいですけれども、まあ基本的には無制限だと。ね、ということになります。ちなみに JPEG について無制限なのは、これバッファが多いというよりは多分処理速度が多いってことじゃないのかなと思うんですけどね。うん。まあまあ、何してもバッファー16枚と乗ってるので、これでちょっとスポーツ撮る人が、で、5秒間5コマと合わせて、まあスポーツ撮る人にも、 だいぶ、使いやすくなってきたんじゃないかなと思います。クロスツインクロスセンサーで、即挙可能な最低軌道マイナス 2EV で、で、連射速度 5FPS と、まあそこそこあって、そこそこってか、まあ普通にあって、で、バッファが、ローで16枚。うん。こんだけあると、例えば体育館でのね、スポーツとかっていう、そういう、ちょっと、撮影には過酷な状況とか、でもですね、だいぶ対処し可能になるんじゃないかなと思いますね。うん。まあ、カタログスペックでの話ですけどね。はい。で、画像処理エンジンについては、トゥルピックターボ3です。まあ、ね、まあ、なんというか、トゥルピックターボ3っていう画像処理エンジンになりましたよって、それだけの話みたいですけど。ね。トゥルピックターボ3になったんだったら顔認識乗せるよとも思わなくもないですが。はい。まあ、それは B モードしかないような、まあ、ライブビューなので、それはしょうがないとしましょう。次、ファインダーに関して、これは一番今回手、入れられているところの一つですね。AF 等を含めて。うん、今回はメカトロニクス系、いわゆる機関部分についての、手の入れようがなかなか良くてですね。まあ、ファインダーのシェア率、まあ、これ 100%。これは E1 で達成していたので、まあ、これは引き継ぎというか、当然やっていただきたいなというようなところですね。うん、で、倍率は 1.15 倍。まあ、E1 の、0.94 倍だったかな。あれと比べても、だいぶ大きくなったと。で、ですね、まあ、各、メーカーの中でもですね、それほど遜色ない、ファインダーの大きさになったということになり、なるみたいですね。うん、まあ、まあ、俺的には E1、俺は今まで E1 の、ファインダーの倍率が、一番じゃなかったんですけどね、実際は。E300 に、ME1 っていうね、ですね、まあ、マグニファイアアイカップがあるんですけども、あれをつけると一番でかくなるんですけどね、あれをつけて、一番、大きいという、そういうのがあるんですけれども、まあ、うん、なんというか、それほど広くないなという印象がありました。親父の OM1 とかね、見るとね、やっぱりそう思っちゃう。撮像素子がね、35ミリフィルムの4分の1だからしょうがないなと思うんですけど。うん。で、まあまあ、そうなんだけれども、個人的にね、E1 以外のね、オリンパスのデジタル一眼レフで不満なところって、倍率もそうなんだけど、俺、ファインダーのね、マット面だと思うんですよ。いわゆるファインダースクリーン、フォーカシングスクリーンだと思うんですよ。なんていうか、あんまり、あんまりね、なんていうか、素通しに近いというわけではないんですけども、まあ、あんまりちょっと MF にちょっとやりにくいような感じだった。まあ、これは拡大率の問題もあるんですけれども、ちょっと MF にちょっと厳しかった。ということで、はい。うん。まあ、ちょっとですね、今回それに、これもちょっと E1 ぐらいの、レベルのものを乗せてほしいなと思ったりもします。で、ちなみにフォーカシングスクリーンが交換式で、今回はサービスセンター対応、してくれるそうです。フォーカシングスクリーンね、今の時ね、あれは、ユーザーで交換対応してたんですけども、ケーセンの入ったやつを買ってきて、その日のうちに傷をつけて、失敗してね、傷をつけてね、全俺が泣いたこともあったんですけど、今回サービスセンターでやってくれるそうなので、それはちょっと嬉しいなと思います。ただ、サービスセンターが近、お近くにないユーザーの方は、どうするんだろうなぁと思わなくもない。うん、こういうのって、例えばカメラ店とかでやってくれないのかな、例えば北村とかね、ああいうのでやってくれないのかなとも思わなくもないですけどね。はい、次、うん、それ以外の部分っていうのは基本的に、うん、E1 から、あまりそれほど E1 とか今までの既存の機種からはそれほど、そんなに、なんていうかね、飛び抜けて、突出して、良くなった部分っていうのはそんなにないんですよね。例えば AE は、49分割のデジタル ESP 速攻。まあまあ、今までと同様ですと。で、ハイライトシャドウコントロールも引き続き、採用してますと。はい、まあ、それはいいんですけどね。マルチスポットどうなったんだろう。俺 E3 にちょっと期待してたのってそこだったんだけどな。マルチスポットどうなったんだろうな。おかしいなぁ。オリンパスでコンパクトデジカメにはマルチスポット対応して、搭載してるのになぁ。おかしいなぁ。で、前マルチスポットって、搭載しないんですかって話が出てた時に、あれなんていうか、ファインダーの、やっぱりまだまだファインダーに改良の余地があるから、ね、マルチスポットにはちょっと不向きなファインダーであると。それ認識してるから、マルチスポットはなんか、スルーしたよみたいな話があったような気がするんですけどね。 気がするだけかもしれませんけどね。うん。まあいいや。マルチスポット使いたかったな。気度差のあるところでな、やっぱりね、マルチスポットやりたいわけですよ。うん。めんどくさいからね、いちいち露出補正してみるのって。はい。で、その他は、いろいろあるんですけれども、まあ、ホワイトバランスは プリセットのホワイトバランスは8種類。ワンタッチホワイトバランスは、まあ、4種類記憶可能。まあ、これは E1 と同じですね。ただ、ホワイトバランス最終用の専用ボタンが、なくなって、FN に、まあ、FN ボタンの方に集約されちゃったので、ちょっと、個人的にはちょっと残念ですね、ここ。というのもね、今回の E1 のね、E1 じゃない、E3 の操作系についてね、いろいろと言いたいことがあるんですよ。まず、モードダイヤルなくなっちゃったこと。で、ね、EOS の 1DK と同じような感じで、ボタンプラスダイヤル、コマンドダイヤルで、モード変更っていう。EOS みたいな操作系になっちゃったこと。で、AF の切り替えスイッチが、レンズの脇のところにあったやつ、あれがなくなっちゃったこと。うん、で、他にもですね、まあいろいろあるんですけれども、うん、なんていうか、非常になんていうか、操作系が整理されすぎてて、E1 の、まあ、モーパイインターフェースが大好きな俺としてはすごく不満に思ってるところでもあります。うん、みんな重くなった重くなったって言ってるけど、俺的にはね、別に重くなったら別にいいんですよ、正直言って。うん、重くなってもね、E500 あるからな、とか思っちゃうから。でも、多分ね、E3 買ったら、毎日持ち歩くと思いますよ、これ。うん。ね、830g でも。多分持ち歩くと思いますよ。うん。で、ね、操作系については、なんていうか、ホワイトバランス、ワンタッチホワイトバランスの、ボタンがなくなっちゃって FN に統合されちゃったんだけども。それ以外にもまあいろいろとあるんだけども、あそこって基本的に一つのね、機能しか、まあ、割り振ることできないから、E500 とか見てるとそうなんだけどね。それちょっと嫌だなと思ったりもします。はい。個人的にはちょっとちゃんと専用ボタンを、E1 使ってる人だったらわかると思うんだけど、右手の中指あたりに、そのボタンがあるのが嬉しいんで、はい。ちょっとそれはつけてほしかったなと思います。はい。で、あとは、そうですね。マニュアルホワイトバランスに関しては2000ケルビンから14000ケルビンで使用、して可能です。記憶は一つのみしか無理です。で、ホワイトバランス補正とホワイトバランスブラケットも今回実装してますと。はい。仕上がりモードについては、ビビッド、フラット、ナチュラル、モノトーンっていつものやつに加えて、ポートレートが追加されました。あと、カスタムっていうのもなんかあるみたいです。これ多分、各種、その、現像パラメータを、セットして置いておけるってやつじゃないかなと思うんですけどね。あとは会長ですね。今までの、ハイキー、ローキー、標準っていうのがあったと思うんですけども、それとはまた別にオートっていうのが今度できたみたいです。これ自動会長補正です。ニコンの D ライティングの機能とはまあ似てると思います。これは要するに暗部を間違えるやつですね。あと、ソニーとかもコニカミになるたで言うと、ダイナミック、レンジオプティマイザーだと思いますね。うん。そういうやつです。まあ、つまりまあ、内部でトーンカーブ補正をやるようなやつですけども。うん。まあ、それがあると。で、あとはですね、まあ、内蔵フラッシュもね、搭載しました。で、今回はワイヤレスフラッシュの、コマンダーとして使用可能です。ニコンみたいに、別に、コマンダー用意する必要ないとかね。そんな感じ。ニコンだったっけな。キャノンだったかよくわかんない。ちょっと覚えてないですけど。まあ、そういう感じで、コマンダーを用意する必要はありません。で、まあ、ワイヤレスフラッシュシステムについては、4チャンネル3グループまで OK ですと。スーパーコンパネの方でも、まあ、なんか操作できるみたいですね。あと、使用ステレージはコンパクトフラッシュ、引き続き搭載してくれました。ありがたいですね。はい。それか、XD ピクチャーカードと。SD 採用しろっていう、まあ、声はいっぱいあると思うんですけれどもね。確かにね、SD あると確かに楽なんだけどね。でも XD でも別に XD がなかったら使えないわけじゃないから、別にコンパクトフラッシュでもいいやんと思います。はい。で、使用電池、引き続き BLM1 ですね。まあ C560、5060 の、ワイドズームからもうずーっと採用され続けてます。もうこれもね、足掛け5年近くかな。 うん、ずーっと使い続けられてるとありがたいことですね。ニコンとか、あの辺みたいにですね、途中でバッテリーが変わるとかっていうこともなく、うん、E410 は、まあ、しょうがないです。E410 と E400 については、まあ、あれは形状の問題があるからしょうがないとして、それ以外の、E シリーズではずっと、使い回し可能というふうになってます。で、あと、縦位置グリップも、ようやく E300 以来に、ですけれども、用意されることになりました。はい。これは E300。これも E300 と同じですね。さっき言ったBLM1 という、通常の、バッテリーに、を2つ乗せるタイプです。E1 の時はですね、別の専用バッテリーが必要で、これは、まあ、これを搭載することでね、カタログスペック2000枚まではいけるという、なかなか大容量なバッテリーだったんですけれども、まあ、これを、その専用のバッテリーと、専用のバッテリーチャージャーと、縦位置グリップ、3つ合わせて、5、6万するような、そういうシステムだったので、非常にちょっと高価だったと。うん。まあ、今回 BLM1 が、まあ、別途、付けられる、BLM1 が2つ入れて対応できるということなので、まあ、あれですね、予備バッテリーを持っている人とか、であれば、まあ、普通に対応可能ですよっていうような感じです。個人的にはね、実はね、その E1 の縦位置グリップ持ってるからね、それのバッテリーが使い回しになれる、できるとすごくありがたいんだけどね。うん。多分も、E1 のユーザーの方は多分持ってる方いい、もう多いと思いますよ。はい。やっぱり使えるといいなと思います。はい。まあ、大体基本的なスペックとしてはこんな感じですね。はい。はい、今そんな感じです。さてさて。大体の、まあ、大体まあ、カタログスペックについて、語ったところで、次、操作性ですね。まあ、これについてはね、実際俺まだ、心斎橋のオリンパスのところに行ってないので、まだちょっと、その、内容って見てないんですけれども、うん、実際どうなんだろうっていうのは見てないんですけれども、ただちょっと、まあ、なんというかですね、実際一眼レフのその操作系としては、また操作系買い上げってっていうのが個人的な意見です。うん。というのもね、今まで、その、オリンパスはなんていうか、機種ごとに操作系が変わってうざいっていう話があったわけじゃないですか。で、E500 から E510 までの流れ、この3台の流れは大体同じだったんですよね。もちろん E410 はちょっと、ボタン点数の問題であるとか、十字ボタンに、その、機能が割り振っていないので、スーパーコンパニーに頼るしかないっていう、そういう操作系だったんですけども、少なくとも E500 と E510 は同じだったと。で、E330 についても、まあ、おおよそ同じだったと。まあ、これはちょっと、あれですね、即拠点の選択には、スーパーコンパニーに頼るしかないっていう、そういうちょっと、そういう、操作系だったんですけども、それがあったと。ただ、今回の E3 で、また E1 ユーザーが今までこう、慣れ親しんできた操作系の、をですね、ガラッと、まあ、半分ぐらい変わってますよね。うん。ちょっとこれが不満なんですよね。うん。まず何かって言ったら、まあ、さっき言ったようなホワイトバランスボタンがなくなった。で、サブダイヤルの、位置が変わった。前だったらシャッターボタンの、より、握っていて手前にあったんですけど、次は奥になった。つまりグリップ側にも行った。ぶっちゃけた話、EOS っぽくなった。実はシャッターボタンも EOS っぽくなってちょっと嫌だなと思ってるんですけどね。で、まあ、露出補正ボタンとかの位置はまあまあこれでいいかなと思うんですけれども、例えばそうですね、もうモードダイヤルがなくなっちゃったので、モードの変更については、左肩にある、モードボタン。これを使うしかなくなっちゃったんです。うん、これはね、非常に不満でね、うん、なんていうか、EOS っぽくなっちゃって嫌だなぁと思うんですよ。外観も EOS っぽいなら、なんか操作系も EOS っぽくなってちょっと嫌だなぁと思ってるんですけども。うん、で、まあまあ、ね、なんていうか、嫌だ嫌だって言ったってね、買うわけだからもう、しょうがないんだけども。うん、で、AF モードも、なんていうかね、前だったら、E1 だったら、レンズの脇になったんですけれども、それがまあ、左肩の AF モードボタンに割り振られちゃった。で、AF ボタンを押しながら、多分サブダイヤルかメインダイヤルを回すってことになるんだろうなと思います。うん。 で、ね、まあそんなわけでちょっと操作系がだいぶガラリと変わっていて、ガラリというかね、半分ぐらい変わってて、ちょっと嫌だなという感じですね。うん。なんていうか、なんでこんなにいちいち変えるのかなって思う。うん、で、もう一つ言うと、前の、その露出補正に関して言うと、ですね、個人的には、ISO 感動ボタンと、露出補正ボタンが、の位置をちょっと入れ替えてほしいなと。まあ実際に握ってみないとわかんないけど、露出補正ボタンが、なんていうか、ちょっと、右手の、人差し指をちょっと伸ばさないといけないのかなと思うような場所にあるんですよ。確かにシャッターボタンの近くにあるのは嬉しいんですけどね。うん、まあまあ、多分、これカスタムで、あれですよね。前の方のダイヤル、前ダイヤルで多分、一発でいけるようになるんですよね、きっとね。多分そうなると思うんで、まあまあ、言っちゃいいんですけども。うん、多分、買ってきて、それが、その設定があると分かった瞬間に速攻に、それにして、もうそれ固定で使うと思うんで、別にいいんですけど。ちょっと、やだなと。で、ホワイトバランスボタンも前だったら右手親指になったんだけれども、今回は左手、右手、人差し指の位置でやると。というのも、つまり、露出補正とホワイトバランスと ISO っていうこの3つ、撮影に必要な、基本的な3つの機能が、全部右手の親指と、右手の人差し指でボタンを押さえて、右手の親指で、まあ、メインダイヤルを回すっていう。で、なんでこれが嫌かっていうと、メインダイヤルがちょっとね、遠いんですよ。E1 も遠かったんですけど、これ多分遠いんですよね。うん、これも実際にね、まあさ、確かにそう握ってみないとわかんないんですけども。うん、で、AEL ボタン、AFL ボタンの位置から考えてもちょっと遠そうだと。うん、E1 はだいぶ遠かったんで。ただ、まあ、あれかな。ボタンの位置としてちょっと嬉しいのは、再生ボタンが、右手親指の位置にちゃんと戻ってくれたことかな。うん。というのも、その、E300 までは、この位置にあったんですけれども、E500 から、左手の、その、液晶の左側に、まあ、映っちゃったので、要するにその、レンズを支えたまま、再生ボタンを押すっていうことがちょっと難しかったんです。うん。だから、撮って、レンズ支えたままで、レンズを見たままで再生して、OK だったら行くみたいな。ダメだったら、じゃあ、削除しちゃうみたいな感じのことが、レンズを押さえたままちょっとできない。まあ別にね、それは持ち帰ったらいいんですけど、やっぱカメラって持ち帰るのってなんか、うざいじゃないですか、やっぱ。ちょっと、うざっと思うじゃないですか。それがちょっと不満だったんで、今回は少なくとも再生に関しては、まあ、右手親指の位置に来てくれてすごく嬉しいなと思ってますね。はい。まあ、ただ、削除ボタンが、またね、普通に、液晶の下に来ちゃったので、まあちょっとあれかなと思いますけど。あと、メニューボタンが、前だったら、前もですね、右手親指の位置にあったんですけれども、今回は液晶の下に来てますと。お前は昔のイクシーかと。うん。ってと思いましたけど。ただ今回はスーパーコンパネでの、まあ操作が可能なので、メニューに入ることってそんなにないんですね。うん。多分、ないと思うんですよ。だからまあ、大丈夫じゃねえかなと思います。はい。まあ天狗様さんもですね、一応記事の方でおっしゃってるように、S ボタンはいらないね。うん。いらない。個人的にいらない。それって別にメニューとか、OK ボタン、押した後の、その、スーパーコンバレーで十分じゃんって思うんですよ。まあ、多分これは、あれですよ。よくわかってないお客様が、よくね、要するに店頭に来て、初めて調べ始めるようなお客様、は、ISO ボタンがないと、手ぶれ補正機構がないっていうふうに勘違いしちゃうからだろうっていう、そういう配慮のもとに、こういうことになってると思うんですけどね。うん。まあ、しょうがないっす。はい。そういうことであればしょうがないです。多分そういう配慮だと思いますよ。うん。E510 の時も多分そういう配慮だったと思いますし。ちなみに リコのですね、キャプリオの R シリーズ。あれって R3 からですね、延々とずっと R5 あたりまで、手ぶれ補正機構ボタンが、 ですね、あのカメラの右、カメラの上の方の、右端にあったんですけれども、R6 からなくなりました。なくなっちゃいました。はい。多分気づいてもらえないから、じゃねえかな。と思います。はい。ちなみに、あの、キャプリオの場合は、あれですね、基本的には常時作動系じゃないので、あの、取った瞬間だけ手ブレ補正が効くタイプなので、うん、あの、まあまあ、もともと気づきにくいっていうのはあるんじゃないかなと思います。あとね、E500 に、A510 の場合、あの、手ブレ補正、IS ボタンがあって、何が、いいかっていうと、これ、ライブビューの時なんですよ。何かっていうと、ライブビューをしているときに E510 で、手ブレ補正機構を、まあ、有効にしている状態で IS ボタン、IS ボタンを長押しすると、ライブビューで、手ブレ補正の効き具合がわかる。つまり、まあ、TTL ですね。TTL の画像が出るので、ここで。あの、いわゆるレンズ側に手ブレ補正機構があるようなカメラと同じような感覚で使うことができるんですね。まあ、ライブビューの時だけですけども。まあ、そういう、まあ、そういうことがあるので、まあまあ完全にまるっきり無駄に載せてるわけじゃないです。という形です。まあその割には IS ボタンの位置悪いけどね。はい。次。うん。ね、そんな感じですと。うん、まあ操作性系に関してもね、いろいろと言いたいことはあるんですけど、まあまあ、うん。まああと、うん、その再生ボタンについては、まあそんな感じ。IS ボタンの位置はちょっと悪いけれども、まあ別にあってもいいかなと。まあ、あんまり良くないんだけどね。あんまりなくてもいいかなと思うんだけど。別にその機能こそ FN ボタンに統合しろよと思うしね。うん。で、あと、十字ボタン、のところで、E1 からの改良って話になるんですけれども、OK ボタンが中央に来た。前だったら、十字キーの、脇にあったんですけれども。それが、まあ、十字キーの中央に来たので、まあ、これは嬉しいなと思います。うん。ね、E1 とか E300 の場合はね、ちょっと脇にあったので、ちょっと押しにくいなとか、っていうのがありましたからね、やっぱりね。うん。まあね、OK ボタンが中央に来てくれたのは嬉しいですね。はい。ただね、実はね、E1 の、なんていうかね、十字キーって、どうもあれらしいんですよ。手袋していても、押しやすいようにっていう配慮で、ああいう配置になってたみたいなんですよ。だから本当にね、オリンパスね、ガチでね、プロに使ってもらおうと思ってたみたい。だからあんな風になってたっていう話もあるみたいですよ。うん。はい。じゃあ次。そうだね。あとまあ、操作系に関してはこんなもんかな。うん。まあ、メニュー形態とかに関しては、まあ、一回実際にその実物を見てみないとわかんないので。うん、俺、今回ね、ちょっと今月ね、すごく忙しくて、土日しか休みをもらえない瞬間が結構あるんですよ。うん。つまり、心斎橋の、オリンパスが空いてる時間に、俺行くことができないっていう。うん。本当にね、オリンパスのね、そのショールームもね、いい加減ね、土日空いてほしいなと思うんですけどね。うん。あそこ本当にお役所仕事っぽいからね、なんとかしてほしいなと思うんですけど。はい。まあまあ、ボディに関してはそんな感じかなと思います。はい。次。ですね、次に関しては、まあ、オリンパスの、E3 の、同時発表となった、ね、レンズ3本ですね。これは前にも言いましたけども、超音波レンズが、とうとう、オリンパスにも乗るよっていうことで、これと E3 の組み合わせで世界最速の AF が実現可能だよっていう、そういうことになってますね。で、まあ、レンズ3本、プラス、テレコンパーターが1本で、計4つ、新製品が出てます。まあ、随行デジタルの ED1260mm F2.8 から4の SWD。これは、既存の、随行デジタル 1454mm F2.8 から 3.5。これの置き換えに当たるような、まあ、これより一つぐらいで上の、まあ、標準レンズって感じですね。35mm 換算で 24mm から 120mm です。まあ、IS 付きとして考えると、ニコンに昔あった24、120ってあるとか、 そういうレンズに相当する。まあ、そうですね。あと、あれかな。キャノンでいうところの17-80かな。あのあたりと、まあ、あのあたりにまあ相当するようなレンズ。ソニーでも16-80があって、ペンタクスでも16-55かな。があるみたいな感じ。つまり24ミリ、換算24ミリからのスタートの、標準レンズ。一つ上のレンズですね。で、お値段としても、124,950円。実勢価格で99,800円ぐらいですね。まあ、そんな感じです。で、ED 使ってるので、まあ、相当、操縦差とか、補正していると。まあ、倍率が5倍あるので、それなりに修差も出るでしょうけども、だいぶ抑えられてますよって感じですね。はい。で、青鉢巻きしてるので、SWD です。まあ、アホハチマキしてるから SWD ってわけじゃないさそうなんですけれども。まあ、何にしても、SWD ですと。超音波モーター乗せてますと。非常に AF 早いですよって感じですね。らしいですね。で、ですね。まあ、14-50 の機械を狙うような感じのレンズなので、まあ、最短撮影距離は、25センチ。で、最大撮影倍率 0.28 倍。まあ、35ミリ換算でいくと 0.56 倍になりますね。まあ相当、まあまあ、14-50と、同じく、マクロレンズっぽい使い方も可能だよっていう感じです。はい。ただまあ、フィルター径が、まあ、72ミリに増えているので、ちょっと既存のフィルターとか使えないのがちょっと痛いなとは思いますけれども。まあまあ、で、あとちょっと重量とかも増えてますんで、重量とかあと全長、とかも増えてますんで、まあちょっと、ちょっと気合い入れて、使うようなレンズになってますね。まあ、俺的にはね、ちょっと24ミリという画角が多分使えるこなせると思っていないので、あと、金もないので、しばらく14-54で過ごします。はい。次、14-35mmF2SWD。これ、例の F2、当時 F2 の、レンズ、3本、ね、発表されていますけれども、まあ、35-100 と、あれですね。まあ、70-150 だっけ。あれと。そうですね。あと、まあ、それにプラス、これで、F2 の、透視 F2 の、まあ、レンズが完成するみたいな感じです。ごめんなさい。F2 のレンズってよく考えたら35-100しかねえや。そうじゃなくて、あの時発表されたのは72-100でしたね。あ、72-100だ。やっぱり72-100F2 だ。ごめんなさい。違うね。まあ、そうだそうだ。あ、ごめんなさい。ごめんなさいね。なんか、すげえ俺、把握悪いな。F2.8 の相当、F2.8 のレンズっていう話になると、まあ、90-250F2.8 でした。ごめんなさい。同時発表されたやつの記憶が混乱してました。つまり、35mm の100、今まで、35mm100F2.8 しかなかった、まあ、透視 F2.0 のズームに、ようやく、標準ズームである、14-35mmF2.0 透視のやつが、ようやく発表されます。これも長かったね。非常に長かった。もう本当に長かった。もう、いい加減にしろ。これこそいい加減にしろっていうのは長かったですね。はい。まあそういうレンズなんですけれども。まあそれも、次、出ますよと。はい、話です。はい、あとは、そうですね。もう一つが52100、F2.8 から 3.5 の SWD。これは、既存の、5200mm F2.3.5 の、まあ、モーターをですね、まあ、SWD 化したものです。まあ、あれですね、これはまあ、いわゆる一つのモータースポーツ向けとか、あの辺です。うん、スポーツ向けのレンズとして、まあ、これからちょっと活躍するかもしれませんね。SWD ですから。はい。まあ、そんな感じですね。これはね、レンズフードが、PL フィルターを使えるようにしてやるというやつで、なかなか、まあ、ちょっと高級仕様になってますよ、という感じになってますと。はい。あとはテレコンバーターがですけれども、これは、今まで 1.4 倍しかなかったやつに、2倍が増えましたと。そういうものです。はい。まあ、テレコンバーターなんですけれども、まあ、魚眼とかマクロレンズとかにつけられるもね、 低コンバーターっていうのは、まあ、なかなかないわけですけれども、はい、オリンパスの場合はつけられますよって感じです。はい。低コンバーターね、50ミリに、ね、低コンバーターつけると、F2.4 の、低コンバーターつけると結構いいらしいんですけれども、うん、低コンバーター高いから持ってないんだけどね。うん。欲しいなと思ってるんですけど。はい。まあそんな感じですと。連鎖そんな感じですね。はい。次々、まあ、ざーっといきますけれども、ですね。次は行くと、次、アクセサリーの方になるのかな。はい。ストロボですね。まあ、ストロボって言うとあれなんですけども、まあ、エレクトリニックフラッシュです。はい。まあ、いわゆる FL50 と FL36 を、まあ、ワイヤレス対応にしたっていうやつですね。まあこれを、まあ使って、ワイヤレス調光することが可能だということですと。うん。まあ、今までね、オリンパスっていう、フラッシュシステムっていうと、それほど強くなかったんですけれども、まあだいぶワイヤレスフラッシュが、使えるようになって、これでようやく本格的な、多光撮影が可能になったよね、ということになりますね。多光とか多灯撮影ですかね。になるよね、って話になりますと。で、まあ、付属品として、まあ、オムニバウンズっぽいものとか、リフレクターっぽいものとか、あと三脚座っぽいものみたいなやつ。三脚座っていうかね、あれですね、スタンドですけれど、まあ、そういうのも出ましたよと。あと、アイピースなんですけれども、まあ、ようやく、指導補正用の、あれですね、アイピースアクセサリーが、ようやく出ましたよと。指導補正レンズが出ましたよ。で、プラス、ちょっと大型のアイカップ。まあ、E1 にもありましたけど、大型で、メガネかけたまま撮影する人にも、撮影する人におすすめみたいな感じのアイカップが、発売されてます。はい。だいたいそんな感じですね。はい。あと、まあ、E3 用の、例えば、ケースとか、まあ、その辺もあるんですけれども、まあ、それちょっと、その辺はちょっと割愛しておきましょう。まあ、E3 に関して、の、基本的なお話、E3 とその周辺に関しては、はい、なんというか、まあ、このぐらいかなって感じですね。はい。じゃあ一行掲示板の方見てみましょう。畳棒ですかと。闇の神殿さん、畳棒ですかっていう感じですけれども。これは先ほど言ってたあれですね。ゴミ取り用の棒の話ですよ。はい、そうです。畳棒です。これ本当にいいですね。うん、すごくいいですね。使ってて、割と手軽に使えるし、まあちょっと、撮像素子、あれちょっとかなり、粘着力があるので、撮像素子に、跡がつかないかなってちょっと心配になったりもしましたけども、まあ大丈夫そうで、OK ですね、ということで。天狗様さん、僕は B モードしか使ってないので問題ないです。E330 の話ですね。まあ B モードしか使ってないんであればね、E3 でも全然問題ないかなと思いますね。はい。まあ A モードがあると、いろいろと楽かなと思いますけどね。闇野さん、500分の1はニコンでも、600万画素機器だけの特権ですね。あれですね。あれですね。同調速度の話ですね。フラッシュの。はい、そうですね。500分の1秒っていう、これなんで500分の1秒になってるかっていうと、これって基本的には、CCD シャッター、つまり電子、エレクトリックシャッター、電子シャッターって言ったらあれなんだけど、いわゆる CCD シャッター。で、実現している機能だからですね。はい。うん。まあ、CCD で、まあ、CCD のそのスイッチですね。スイッチみたいなやつで、スイッチみたいなその内部の機構で、露光開始から露光終了までが、最短で500分の1秒でいけると。それ以上の、速度になろうとする、速度にはできないので、まあ、これが500分の1秒であると。まあ、そう考えるとね、ソニー製のね、1.8 型の600万画素の CCD ってのはやっぱ優秀だったなと思いますよ。まあ、あれはもともと、ニコン用に、ニコンの D70 用にプログレッシブ仕様になってるんですけどね。はい。次、テングサムさん、IS ボタンいらないな。確かにね、IS ボタンいらないと思いますよ。はい。確かにその IS ボタンが丸切りいらないってわけじゃないんですけどね、機能的には。さっき言ったように、IS ボタンを長押しすると、まあ、手ブル補正の聞き声がわかるっていう。まあ、なんていうか、まあ、あまり、なんていうか、まあ、わかりやすいっちゃわかりやすいんですけども、別にいいかな、ぐらい。はい。 次、小杉さん、BLM-1 は正義。正義ですね。はい。今回も、電池買えなくて、嬉しいですね。はい。次、骨付きさん。オリプラさんの大阪は客呼ぶ気がないよね。入り口分かりにくいし。はい、確かにそうです。まず、ショールームが、オリンパスの、大阪支社の2階にあるっていう。まあ、1階はあれですけどね。2階はなんか、荷物搬入用かなんかよくわかんないけど、そんな感じになってるところなんですけど、まあ、2階に、オリンパスプラザがあるっていう。まあ、いわゆる受付があるんですけれども。まあ、入り口分かりにくいですね、あれね。オリンパスのその会社というかその、心斎橋行って、心斎橋からもね、ちょっと分かりにくい位置にあるんですけど、ね、ルピシエなくなったんで、目印も分かりにくいし。で、行って、そこのところに、まあ、その、会社のところに行って、脇の、通用門っていうかもうちょっと狭い入り口入って、で、ちょっと奥にあるエレベーター上がって2階、ようやくですからね。遠いんですよ。もう本当に。まあ、一回行けばわかるんですけど、あそこだいぶわかってね、わかんねえつって帰っちゃった人もいるんじゃないかなと思いますよ。はい。次、ヤミノさん、今もあるぞ、VR224、120、あ、すいません。フィルム用は、はい、ありました。すいません。ごめんなさい。失言でございました。はい。天狗様さん、72mm なら11-22と併用で、72mm なら11-22と併用で、すみません。ちょっとよくわかってないです。併用で?これは、あれですか、多分、1260のお話の時のことなのかなと思ったんですけど。ああ、そうか。フィルター系の話かな。フィルター系が、72mm だからっていう話かな。はい。そうですね。確かに、72mm だと、フィルター系がな、72mm なので、11-22と確かに同じですね。そうですね。はいはい。まあ、そんな感じですね。という感じです。はい。まあ、以上ですけれども。さて、とりあえず今のところ15人の方に聞いていただいております。どうもありがとうございます。はい。すいませんね、ちょっとね、ごちゃごちゃしちゃって、いろいろとちょっと最初に、トラブルもありので、始まりましたけれども。はい。まぁ、E3 に関しては、基本的に以上って感じで、まぁ、だいたい今日の趣旨は終わっちゃったんですけれども、とりあえずこれからの話なんですけれども、まあ俺はそうですね、E3買います。まず買うことも決まってます。で、ですね、買うとして今のところ決めよう、どうしようかなと思ってるのがどこで買うかなんですよ。うん、で、まあいろいろあるんですけれども、基本的な基準としては、延長保証が、充実しているところですね。よくあるじゃないですか。ソフトマップとかである、延長保証ってあるじゃないですか。ああいうやつです。で、E1 買った時はね、ポイントで、追加できているということだったので、あれですね。北村で、延長保証入ったんですけども、北村のね、延長保証ってね、1回しか適用できないんですよ。あれって。修理が1回しかできない。で、E3 って、やっぱりあんだけタフネスなカメラなので、やっぱりいろんなとこ持ってきたいわけじゃないですか。で、いろんなとこ持っていくと、やっぱり故障も増えると思うんですよ。まあ E1 の場合ってそれほど故障なかったんですけどね。まあだからといって今回も故障はないというふうにはちょっと言い切れないので、まあ、やっぱり5年間保証で、保証内容が充実してるところがいいなと思います。で、今のところ調べてる、行く中で、有力なのが、まずソフマップと、上申。ここの二つの延長保証って基本的なところで同じで、要するに5年間、保証しますよ。5% 流行ったら5年間保証しますよって感じです。ただし、ソフマップの場合は5年間になるのが、パソコンだけなのかな。デジカメの場合は3年になるので、ちょっとこれは、除外かなって思ってます。で、上司の場合なんですけれども、これ5年間いけますと。で、この場合ですと、5年間いけますと。で、修理なんですけれども、修理の制限なんですけれども、基本的には、購入金額の上限まで OK っていうやつですね。はい。それで何回でも修理できるっていう、そういう内容です。 なので、まあ、この保証が、保証制度が、まあ、かなり、充実してるので、上心かなと思ってます。ところが、この間、何話に行ったんですよ。カメラの何話に行って、そこでチラッと聞いてみたら、そこだと、ですね、メーカー保証と同等の、延長保証だと、いうことになってるんです。つまり、まあ、何回でも OK だよと。延長保証だから何回でも OK。要するに延長した後は、メーカー保証と同じになるので、同じ扱いになるので、まあ、メーカー保証と同じなので何回でも OK だよ。つまり、上限がない、制限がないということで、ちょっとこれかなり、魅力的かなと思います。ただ、やっぱりメーカー保証ということは、そのメーカーの、基準であるとか、もしかしたら何話側の基準とかあるわけじゃないですか。例えば、こっちは別に何、落としたり、故意に落としたりとかも、水没させたかもしれないのに、このレベルの、修理は延長、メーカー保証外ですとか、メーカー保証の範疇を超えてますみたいな判断された場合は、優勝対応になってしまうこともやっぱありますから、そう考えると、もしかしたら上司のやつが一番理にかなってんのかもしれないなと思わなくもねえですと。そんな感じですね。うん。他になんか延長保証がこう充実してる、ところとかってご存知ないですかね。どうですかねという感じなんですけれども。はい。まあ、ご存知の方いらっしゃったら、日曜掲示板などで教えていただけると、非常にありがたいです。今後の参考にさせていただきたいなと思いますので。はい。では、まあ、そんな感じなんですけれども。はい。さて、掲示板の方で戻りましょうか。D3 で登場で生き返ると思う VR24120。あ、確かにそうですね。フルサイズになりましたからね。VR24120 は。うん。ただ、D3 の発表と同時に、キットレンズっぽいものって出ないのかなと思わなくもないですけどね。うん。まあ、V24120 の改良版で VR2 が乗るようなやつってあったっけ？まあ、あるんだっけ？ないよな。そういうのがもしあれば、ね、だいぶ対応可能になるんじゃないのかなと思わなくもないですけどね。うん。そうですね。あと、ですね。ちょっと今見てみましょうか。ニコンのレンズのサイトに来てるんですけども。あ、やはり VR2 ではないですね。うん。まあ、登場したのが、まぁ、ちょっと古めなので、うん、VR2 ではないということかなと思いますけれども。はい。次。次、長堀のペンタックスのことを考えれば南北かマシかって、ニアさん。あー、ペンタックス行ったことないんですけど、そんなに分かりにくいですか、そこも。あ、そうなんだ。しょうがないですね。はい。骨付きさん。ところで、例の方の進行状況は、進行状況はですね、なんというか、語りたくないというところまで行ってます。まあ、いろいろあるんですけどもね。まあ、言い訳になっちゃうんで、何も言いません。お待たせして本当に申し訳ないと思っております。もう待ってねえよっていう人も多いかもしれないけど。あ、そんなのやったんだっけみたいな人も多いかもしれないけど。まあ、というのもね、本業です。ぶっちゃけた話、本業です。はい。本業の方で、いろいろとありまして、なかなか、はい、対応しきれないというのが、現状のところですと。仕事辞められたらなぁ、みたいなねって感じですね。はい。スクミズカメラマンさん。やっぱり上心でしょ。なるほどな。やっぱり上心ですね。あそこはね、店舗持って行ってね、割と担当者によって変わるんですけど、あそこはね、やっぱり、割とこう、接客で持ってる、企業ですかね。企業というか、会社っていうかね、量販店ですか。まあ、頑張ってくれへんかなと思うんですけどね。まあ、買うなら、あれです。多分、例によって、まあ、大阪の阪急梅田の、3番街にあるピットワン。あそこの店長さん、俺知り合いなので。ていうか、お世話になったことがあるので、あそこで買うと思いますけどね。はい、骨付きさん、長堀のペンタショールームは企業規模の さを思い知らされました。あー、そうなんすか。そんなにショールームがダメなのか、ペンタロック、ペンタって。なんか話によれば、あれでしたよね、なんていうか、ほとんど受付のところに携帯ギガ置いてあったみたいな話がありましたけれども。オリンパスみたいに、一応形だけでもそのショールームを組んでるってわけじゃないんですかね。あー、じゃあちょっと厳しいですね。キャノンみたいにね、あのショールーム1個作れみたいな話ね。あそこはあのデジタルハウスっていうのはありますけども、あんな感じの作れとは言いませんけど。まあ、せめてね、1階に作ってほしいですよね。はい。オリンパスの場合は1階に作ってほしいなと思いますよ。はい。さっさっさって、さてさて。まあまあ、こんな感じかなぁと。うん。皆さん、ショールームというより単なる地方営業所。そんなにひどいのか。一回行ってみようかな。ペンタックス自体には、まあ、その、個人的にペンタックスのカメラを一台も持ってないっていうのがあったんで、ね、ちょっとは、あの、興味はあるんですけどね。ペンタックスのカメラもね。うん、ちなみにニコンのデジタルカメラも一台も持ってません。うん。なんでかっていうと、あまり興味が、さあ、次行ってみよう。ですね。いや、違うのよ。あれですよ。ちゃんとコンパクトデジ画面もね、あれなんですよ。ちょっと興味あるんですよ。例えば、そうですね。S5i とかね。S10 とかね。うん。S10 最近安くなってきたからね。回転レンズの10倍ズーム。ちょっと最近安くなってきたから、ちょっと欲しいなと思ってるんですけど。まあ、E3 を買ってからですけどね。なんか買うにしても、はい、あれは猫撮りに良さそうだなとかね思ってるんで、うん、闇の神殿さん、私あまり深く考えずヨドバシとかで買ってしまう方、うん、別にそれでもいいと思うんですよ、ね、なんていうかいつも慣れ親しんだところで買い物してもいいと思うんですけど、ただやっぱカメラって壊れると嫌じゃないですか。やっぱり延長保証が充実してるとこがいいなみたいなね。それほどなんていうか重要じゃないカメラの場合は、俺の場合はなんていうか、普通にソフトモップで中古で買っちゃったりとか、ね、まあ、あと、さっき言った店長さんに、恩を売るっちゃなんですけども、いつお世話になってるから、まあ、じゃあここで買おうかみたいな感じでね、買っちゃったりもしますから。はい。まあ、ヨドバシで。俺ヨドバシでデジカメ買ったことねえんだよなレンズは一本買ったことあるんだけど、うん。ちなみにもう一つあって、延長保証とかその辺関係ない場合は、あとレンズとかね、そういう場合は、僕の場合は、まあ、大阪ローカルで申し訳ないんですけども、大阪の駅前、大阪駅ビルというか、まあ、いわゆる大阪第一ビルにある、梅田フォトサービスというところで買ってますね。うん、あそこ安いんですよ。うん、あれですかね。保証書に日付入れないし、うん、はい。あとそうだな、あと買うところがっつったら、うん、あとこう買うっつったらなんだろうな、あとはまあその隣の隣の店とかでもやっぱ買いますけども、うん、確か50ミリマクロはそこで買ったんだよな、八乙女で買ったんだよな、確か、うん。小関さん、最近価格にそそられて、北村率が高め。うん。北村はね、あ、P510、P5100 買っちゃったんだ。おめでとうございます。はい。P5100 か。いいな。P5100 は確かに、うん、あれ、そそられますね。うん。なんていうか、ね。とっても、使いやすそうというか。そんな感じで。ただ、うん、まあ、個人的には広角 28mm が欲しいなっていうのもあるんですけどね。うん、まあ、画素数も多いしね、これ。ということで。はい。北村はやっぱり、そうだなぁ。中古かなぁ。最近梅田にできたんでね、中古センターが。うん。あそこに行って、ただ北村の中古よりもソフトマップの中古の方が安いんだよな。 まあまあそんな感じです。スクミズカメラマンさん、E3 買ったらどこに撮りに行きますか。いや、ここはやはり聖地とか。聖地ってのは何を指すのかよくわかんないんですけど、まあまずどこに撮りに行くかって言ったら、多分この季節はね、もみじだな。普通ですいません、もみじだなと思いますけどね。普通にもみじ。なんでかっていうと、多分、今期11月の終わりですからね、出るのはね、多分それじゃねえかなみたいな感じで、はい。そうだな。あとなんだろう、俺聖地ったら、俺にとっての聖地ってどこだろうな。そういえばどこだろうな。一応パソコン少年だったわけだから、シリコンバレー海外行っちゃうけどさ、秋葉とか日本橋をなんか聖地とはあんまり言いたくないんだよな。昔は言ってましたけどね。なんていうかね、なんか泥臭くなった。ぶっちゃけあの辺の街が、なんていうかね、昔はなんか聖地としてやっぱり行ってて。ね、まあ、学生時代に友達を連れて行って、そいつの人生を狂わせてしまったりもあったんですけど。ちなみに女の子ですけど。昔日本橋に連れて行ってね、学生時代に。ミクシのね、紹介ページ、紹介文にもね、こいつに、日本橋に連れて行かれたから私の人生は狂ったんだみたいな書き込みをされたりもしてますけど。はい。はい、まあまあそんな感じで、そうだな、あとそうだな、次、闇野さん、P5100 は気になる存在ですな。あとニアさん、妹が P5000 使ってます。何も考えずに使ってもいい絵が撮れてて脱毛。そうなんだ、抜け落ちるぐらいすごいんだ。へえ、そうかそうか、そうなのか。確かにね、あのシリーズちょっとね、気になってるんですよ、個人的にね。個人的にもやっぱ気になってるんですよ。割とみんな気になってるんだな、あれ。あの P5000 シリーズって。まあ確かに気になってはいるんですけどね。画質はいいしね、あれ。結構、そこそこに。そうだなぁ。そうだな、そうだな、そうだな。はい。あとは何かなぁと。次。よいしょ、あれ。そうですね。スクミズカメラマンさん。ここで聖地というのはアニメとかに登場した実在の場所です。はい。聖地らしい聖地っつったらね、あんまないんですよね、実はね。京アニを聖地って、京アニのあるところ聖地とは言いたくもないしな。前、一応ね、ちょっと冗談で、冗談でっていうか冗談じゃないんだけれども、某、あれですね、鍵っ子にとっての聖地を取りに行きましたけどね。取りに行きましたよ。はい。まあね、大阪で、鍵っ子にとっての聖地。つったら、多分、ま、一箇所ぐらいしかないかなと思うんですけど、まあ、そこを取りに来ました。はい。うまくいけば乗ります。はい。うまくいけばね。うまくいくかどうかわかんないけど。はい。あと、闇の金神殿さん。やっぱり逆サッカー系の建物、建造物が。コミケはね、行くのかな、俺。これから先。コミケに、自体にはね、別にそんなに行かなくてもいいやって思ってるんだけど、行ったり行ったら楽しいんだけどね。なんていうか、昔からね、別にその、中央に行きたいっていうのはあんまり願望なくて、コミケはまあ一回ぐらいは経験しとこうと思って、もう一回経験してるから別にいいかってのもあるって、どっちかというと、まあなんていうか、コミケ帰りに、ね、秋葉とかで、友達と、ね、関東の友達と会って、なんか、食べたりとかするのは嬉しい。やりたいなと思いますけどね。はい。考 それで聖地だとなんだろうな。福水カメラマンさん、京アニ。福水カメラマンさん、京都アニメ、京アニの近くだったんですか。ということは宇治市にお住まいなんですか。あらまあ、なんてこったい。ということは同郷ですね。ということは相当近くに住んでるんだな。俺長岡教師だしな。はい。まあまあそんな感じで。じゃあ一回じゃあなんか取りに行きましょうよ。メールください。こんなところで個人的な話してどうするんだって話ですけど。はい。まあまあまあだらだらとやってますけれども。そうですね。あと、そうだな、今のところね、あと、気になってるものって言ったら何があるかな。あ、そうそう、とりあえずね、最近の近況をちょっと言おうかなと思ってますけれども、まあ、まず一つ、最近大きな買い物って言ったら、パソコン1台買いました。レノボの、シンクセンターじゃないんだけどね、レノボって言ったらちょっとピンとこないかもしれないけど、いわゆる旧 IBM です。旧 IBM の、まあ、あれですね。なんというかですね。シンクセンターじゃない方の、さらに、廉価版の、まあ、レノボ3000シリーズのデスクトップ版の、J110 ってやつです。スペックを簡単に言うと、クワツデュオの、E6300。E6320 じゃないです。E6300。つまり、L2 キャッシュが2メガのやつ。で、ハードディスク250、DVD の2層かけるやつ。ギガビットイーサー、を載せたやつ。メモリは1ギガです。まあ、2.5 ギガに増やしましたけど。ですね。あとは、まあ、こいつに、ラデオンの、HD2400 Pro。の、クロート指向のカードを挿して運用してます。やっぱりいいですよ。やっぱり、コア2デュオの最新に近いものって言ったら。で、ビスターが乗ってるんですけども、まあ、なんかみんなが言うほどね、ビスターってそれほど、そんなに、使いにくいとか、重いとか、クソ OS とか言うほどではないなと思いますね。慣れたもん勝ちですよ、こんなのって。個人的にビスタの機能で一番気に入った機能が何かっていうと、拡張子を表示させる設定にしているときに、まあ、いわゆるですね、ファイル名を変えるときに、普通 XP までの OS って、ファイル名を変えようとしたら、全部選択されちゃうじゃないですか。で、拡張子を避けて入力したいなっていうとき、ちょこっと修正したいなっていうときには、拡張子を避けて、消さないというかいけなかったんだけども、拡張子を避けて選択されるようになったんですね、ビスタでは。だからね、すごくファイル名の変更がやりやすくなった。一番気に入ってる機能、ここ。他にもいっぱいありますけどね、なんていうかね、いわゆるサムネイル表示をしているときでも、あれですね、瞬時に並び替えをやれる。プルダウンメニューからやらなくても、いわゆるあれですね、XP までの、エクスプローラーの詳細表示ってあって、それで、その、カラムの名前あるじゃないですか。名前とかサイズとか種類とか更新日時とかってあるじゃないですか。あれがサムネイルの状態にしても、それが出てて、それをクリックすることで、その、まあ、表題のところをクリックすることで、並び替えがやっぱり瞬時に可能になる。照準、高順っていうのが可能になるっていう。この機能がすごく、気に入ってますね、個人的には。はい。ビスタはすごく好きです。使えなくなった周辺機器もありますけど。まあでも俺は好きですね。はい。さて。あと、携帯買いました。はい。今までね、まあ、俺、携帯っていうか、まあ、いわゆる、ハンディフォンは2つ持ってるわけですけども。一つは、あれですね、いわゆる、003。で、もう一つが、ソフトバンクの 705SH だったんですけども、薄いやつね。ソフトバンクというか、まあ、ボーダフォン時代からなんですけども、まあ、いわゆる薄型携帯の、まあ、走りみたいなやつですけど、あれだったんですけども、まあ、最近ちょっと、機種変をしました。912T ですね。 いわゆる万世が付きのハイエンド機です。一番新しいタイプかな。今、コーダミクが、コーダクミだ。コーダクミ、コーダクミ、ごめんなさい、ごめんなさい。コーダクミで。コーダクミ、コーダクミ、コーダミクじゃねえよ。別の、それ別の意味での歌手だろって話ですけど。コーダクミの、が CM やってる、CM 宣伝やってる、携帯です。簡単なスペックで言うと、2.8 型のワイド液晶、QVJ 液晶を乗せて、ワンセグ付きで、フェリカ付きでお財布携帯にもなって、で内蔵カメラが、320万画素のオートフォーカス付きの、カメラであると。で、一番の目玉は、というか、俺がこれに釣られてクマしたんですけども、28ミリなんですね。内蔵カメラのレンズの焦点距離が。28ミリ相当なんです。ワイドだ、ワイドだ、うお、すげえ、つって。で、買ったんですけれども、これ実はね、一つ罠があって、28ミリ相当になるときが、実は、ワイドで撮る、ワイドで撮るときなんですよ。ワイドでしか撮れない。つまり、アスペクト比が、16対9のときでしか28ミリで撮れない。で、デジカメに詳しい方向けに言うと、そうですね。パナソニックルーミックスの LX1。今 LX2 ですけど、それの前の LX1 ですね。16対9の、デジカメの走りのやつですけど、あれです。あれの仕様になりました。あれと同じ仕様なんです。で、一番気に入らないのが、いわゆる、写メモードじゃなくて、デジカメモードにしたときって、強制的に、3対4になるんです。で、3対4になると、要するにあれですね。28ミリフルで使わないから、だいたい35ミリぐらいの画角になっちゃうっていう。ちょっとここが不満です。はい。ちょっと勘弁してほしいなと思うところですね。はい。そんな感じですかね。さてさて。はい。だいたい一行掲示板の方も、落ち着いてきたみたいなので、今日、前もね、だらだら喋ってね、長くなっちゃったけども、今回もあまりだらだら喋らず、今回あまりだらだら喋らずに行こうかなと思ってるので、はい。そろそろお開きにしようかなと思っていますが、いかがでしょうか。こんなもんで。はい。あとそうそう、一つ告知をさせていただきます。カメラ、本の話じゃないよ。俺が管理している、ハテナの、リングがあるんですね。デジタルカメラのリング。これなんですけれども、最近ちょっとですね、参加規定をちょっと変えました。はい。いわゆる承認制にしました。はい。何が起きたかっていうと、要するに、アフィリエイトサイトからのね、登録が最近増えたんですよ。で、要するにそのリング辿っていってユーザーさんが何このサイトみたいな、全然デジカメに関係ないやんっていうようなカメラに、すいません、サイトに行っちゃうわけですよ。それちょっと嫌だなと思って、で前からそういう明らかにアフィリエイトサイトだとか、あとカメラとかデジカメとか写真とか、あとデジカメなので一応デジタルガジェットも含めようかなと思って、デジタルガジェット系以外のサイト、そういうサイト以外、デジタルガジェットとかカメラとか写真とかってそういうサイト以外のサイトで、特にあれですね、リングを貼り付けていないサイトに関しては、もう削除してます。バンバン削除しちゃいました。もうこれはちょっとさすがにちょっと申し訳ないんだけども、管理者の権限で、こちらの判断で消させていただきました。で、今までは基本的に参入っていうかね、参加は、自由だったんですけれども、ちょっとこれから承認基準を作って承認制にしました。はい。つまり俺が、承認しないとリングに登録できないという、そういうものになりました。ね、ちょっとね、あんまりこういうことやるの好きじゃないんですけどね。やっぱり、参加は自由。来るもの拒まず、去るもの追わずでやりたいんですけど、ちょっとね、あまりにもひどいんで、最近。はい。変えました。で、内容なんですけど、基準に関してなんですけれども、今から言う4つの、条件のうち、2つ以上を満たしたサイトについて承認を行います。 まず一つ、サイトのどこかにリングを貼り付けている。まあ、あの、これは、まあ、多分、普通にやってる方なら普通に貼り付けていただいてるんじゃないかなと思います。はい。二つ目、写真ないしカメラを主題にしたサイトである。まあ、これは当然かなと思います。三つ目、日記中に写真を掲載している。つまりこれ別にデジカメってそんなに好きじゃない、好きじゃないというかそんなに専門的にやってない。写真を、こう、この一番の趣味にしてるってわけじゃないんだけども、まあ、デジカメで写真撮るし、まあ、ね、デジカメに興味を持ってないこともないから、まあ、いいかなとかね。あとカメラ、デジカメはデジカメでもやっぱりカメラの、携帯のカメラってのもあるんで、で、それでね、撮った写真を掲載してる人っていうのもいると思うんで、まあ、それも含めて、掲載、参加可能にしようかなと思います。で、もう一つが、これはもう明らかにアフィリエイトサイト、あと、アフィリエイトサイトの、まあ、弾きなんですけども、ブログの場合は、1エントリーに、アフィリエイト及び他サイトからの、引用以外の文章が含まれている件。まあ、ちょっとね、ハテナで言うと、例えば、萌え理論さんみたいなサイト、あそこのサイト、サイトさんは、持論を、語ることもあれば、いわゆるまとめサイト的なことで、淡々とリンクだけ貼り付けてやるようなエントリー作るときもあるので、これは一概には言いにくいんだけれども、まあ、一番最後のね、基準に関しては、ちょっと俺の主観で見ちゃうところも多いと思うんですけれども、基本的には、自分で書いた文章で、サイトを構築してる人っていう意味です。まあ、要するに借り物じゃないってことね。あ、そうそう、言うの忘れてましたけど、三つ目の、条件。これは、日記中に写真を掲載しているのは写真なんですけど、これは引用写真を除きます。つまり、フリッカーで、フリッカーから適当に選んできた写真とか、まあ、あれですね、フリーの素材の写真、サイトとか、あと、つまり、写真は写真でも、いわゆる商品写真。Amazon とかから勝手に引っ張ってきたような写真ですね。ああいう写真については、要するに自分で撮ってないので、それは基本的に除外します。まあ自分で撮ってなくても別に友達が撮ったやつとかも別に掲載するのでもいいんだけども、何にしても、てか、これデジカメでちゃんと撮りましたよ。ある程度自分の意思で撮ったんですよっていうような写真でない限り、ないものは、基本的に除外したいなと思ってます。はい。まあそんな感じで。で、その今言った4つの、条件。はい。これに、これのうち2つ以上満たしたサイトについて承認を行っています。はい。なので、ちょっと申し訳ないです。ちょっと参入の、規定というか、方法というか、そういうのがちょっと変わりましたので。はい。今、既存の、ユーザーさんに関しては、参加者の方に関しては、基本的に場外などは、特に行いません。特に、連絡とか、そういう時は何か連絡とかしますので、はい。削除、ちょっと、あまりにも趣旨が離れているので、削除していいですかみたいなことを言います。これから先はね。もうすでに、承認しているサイトに関してはもういいですと。なんというか、要するに、アフィリエイトサイトとか、SEO ツールっぽいものかなんか知らないんですけど、とにかく自動登録だろうこれって思われるような、明らかに自動登録だろうこれっていうような、まあ、なんていうかね、参加が結構多いので最近。それについては除外で、行きたいと思ってます。はい。そうね、なんかあまり、権限を振り返すようなことはしたくないんだけれども。まあ、そんな感じでやっておりますので、はい。ちょっと、ご容赦のほどよろしくお願いします。はい。大体以上かなと思うんですけれども、さてさて、掲示板の方ももう、大体止まっているみたいですので、そろそろ開きかなと思います。はい。はい。では、以上となります。で、また、次、E3 買ったら多分なんかエントリー書くと思う。まあ、ブログの方とか、ハテナの方更新すると思うんで、はい、よろしくお願いします。あとは、まあ、日々の日記っていうかね、なんていうか、チラシの裏っぽいものに関しては、もう、ミキシの方で書いてるんで、アカウント持ってる方は、まあ、見に来てやってください。はい、うちのね、ハテナの方の、左のサイドバーのところに、リンク貼るので、まあ、そこから適当に来てくだされば、いいかなと思います。まあ、基本的にもうチラシ裏しか書いてないので、愚痴だったり、アニメの感想文だったり、そんなことばっかりだけどね。はい、 まあ、そんな感じです。以上です。そうしましたら、本日の放送はここまでです。では、皆さん、おやすみなさーい。